うん、しかし長尾真希は諦めなかった、うん、神様、大聖寺はこのようなところでありますが、どうぞ大聖寺を私にお与えください、まあ、その祈りも虚しくですね、迫害が続きます。まあ子供たちが大勢いるわけでありますけども、遊んでもらえない、誰も友達になってくれない。放課後は運動場の片隅で流れる雲を眺める、見ているだけ。長男の定郎は、お弁当を食べていると後ろから友人が近づいてきて弁当の中にペッと唾をする。そしてみんなからゲラゲラ笑われる。先生は見ていても止めない。でも定郎は、僕はイエス様のためだったらどんな我慢でもするんだと自分に言い聞かせたんだそうですね。三女のヘイルさんは崖の上から大聖寺に突き落とされて失神してしまいます。そして子供が、川で、うつ伏せになって倒れているのを見た大人がですね、通りがかって、お前ら悪ガキ何やってるんだ、早く助けろって言って自分も助けに行こうとするんですが、おじさん、あの子ヤソの子だよって言ったら、あ、そうか、じゃあやめとけって言って、親は助けない、大人は助けない。でも、マキがですね、お前たちにこんな苦労をかけてすまないと言いますとね、子供たちは、父さんこんなこと何でもないよっていうふうに言ったそうです。後に香川という子が一緒に住むようになった時に、子供時代のこの迫害のことを尋ねられて、辛くありませんでしたかというふうに聞かれたマキは、いいえ、かえって勇気凛々としたものですと答えたそうです。ヘイルは、ヤソ教とはこういうものだと思っていましたから何も驚きませんでしたというふうに答えたそうですね。そして大聖寺伝道は5年間続けられました。毎週伝道集会開かれますが、来る人は一人もありません。しかし長尾真希は、帝国が来ますと大声を張り上げて柱とランプに向かって、まあ、説教したということですね。そのうちに、ね、一人求道者が来たんです。ミスター遠藤ですね、遠藤さんという人が来たんです。男性、前科7犯、そして先生、どうか、教えてもらいたいことがあります。聖書のことであるならば喜んで教えますよ。いえ、私は聖書を学びたいのではございません。先生は5年間誰も来なくても説教しておられる。どうしたらそんな根気強くなれるのか、その秘訣を教えてもらいに来ましたというふうに言うんですね。でもその話を聞きながら、神様はどのような前科があっても、どのような、犯罪罪があっても、神は許したも、その神様を知ったら、もう怖いことはありません、根気は出てくるものです。この神様を知ることこそ根気の秘訣であります。まあ、そのように言った時に、この遠藤という男はですね、改心し、後になんとこの人は伝道者になるんですね。そして2人3人というふうに、 やっとですね、クリスチャンになる人が、現れて、まいります。子供は10人ということなんですけども、さらに子供が増えることになります。ある時にその奥様の松江さんが、この大聖寺の街中を歩いておりますとですね、子供の悲鳴が聞こえてくる。ギャーって、やめてーって、ギャーってすごい声が聞こえてくるんですね。そして、空いてる戸口から覗き込んでみますとね、女の子がね、真っ裸にされてね、焼け火箸でパチンパチンって叩かれて折檻されて、もう矢も盾もたまらずですね、松江夫人は飛び込んで、あんた何してるんですか、自分の子供を、これ私の子供じゃないわ、こんな子、まあもらいっ子だったんですね。お父さんもお母さんもわからない。そしてね、もうこの子はですね、松江さんにもしがみついて離れない。この子供を私が引き取ります、ただでは渡さない。有金全部金5円、当時ね結構なお金です。それを払ってですね、そして、長尾家の養子にするんですね。この女の子は雅子さんという方でした。当時8歳だったそうですね。 で、この、雅子さんも加わって子供は11人、うん、ところがですね、この、あの意地悪な、ママ母のもとで、子供がいじめられているという噂は、話はみんな町の人たちは知っていたんですが、その子を、貧乏状態で食べるものも食べさせるかどうかわからないあの貧乏な、長尾、の家族がこの子をね、引き取ったということで、これがね、その大聖寺の人々に非常な感動を与えたんですね。あ、八十の神様は本当の神様かもしれないと言い出す人も現れた。これまでの態度からだんだんだんだん変わってきた。近所の人たちもだんだん今までの仕打ちを後悔して時々説教を聞きに来るようになった。子供たちも、迫害に耐えて、ようやく この他の子供たちと共にですね、聖書の話を聞くまでになった。伝道の実が実ってきた。そして、他の子供たちも、長尾家にしばしば来るようになった。そこにまたもう一人のですね、子供が来る。これはですね、中山正樹というやっぱりその父親母親の、いない子供だったんです。この中山少年はですね、長尾家に来ますとね、ある本を、むさぼり読んでいく。片っ端から読んでいく。僕は本を読むのが好きなんです。うんと勉強して偉い人間になりたいんです。そしてこの中山正樹君も長尾夫妻はですね、引き取るんですね。皆さん、中山正樹って、名前聞いたことありませんか？この中山正樹さんという方は後に、明治学院大学に長尾夫妻に入れていただいて、どうやってお金を工面したんでしょう。後にその明治学院大学の教授になってですね、カルヴァンのキリスト教公用とかダンテの新曲アウグスティヌスの告白を日本で初めて翻訳した人です。カルヴァンのキリスト教公用というのはアジアで、訳された第1号だったんですね。ものすごいその、学識を持つ、クリスチャンの学者になったのであります。後に中山正樹は言っております。長尾先生との出会いがなかったら、自分は神様と出会うことはなかった。愛の深さ尊さを知ることもなかったというふうに言っております。この中山正樹さんはですね、後に賛美歌もいっぱい翻訳したり作ってるんです。力の主をとか、恵み豊けき主をとか、父の神を世は去りて物見なこぞりて、エッサイの根より諸人声上げ、いざ歌えいざ祝え、尊き御神よ、誠なる御神、偽りの世に久しく待ちにし。皆さん聞いた賛美歌のタイトルでしょ。中山正樹さん、ものすごい学生なんだね。それがこの10人の子供にプラスしてもう一人子供を引き取るんですけど、雅子さん、それから中山正樹さん、それから菊郎という男の子3人を、ね、引き取る。もう毎日、まあ、芋がゆと麦飯というね、そういうような、まあ、状況の中で、子供を、まあ、育てていくんですね。そして大聖寺殿堂の実は結ばれていく。家の前にいた税務署署長の息子が5歳の時に二条学校に来て、それがきっかけで後で牧師になっていくということを知ったのはそれから15年後のことでした。まあ神様が与えてくださる実は結ばれていったんですよね。その大転換になったのがこの折檻されている子供を引き取ったという、その愛一途の、やむにやまれぬ行為、これがですね突破口に、まあ、なっていったということですね。そして、大聖寺殿堂が軌道に乗ったその後ですね、実は、お父さんがいる、金沢殿町教会が、どうもあまり、その勢いがないと、殿堂の応援に来てほしいということで、金沢殿町 市教会、お殿様の殿と書きますが、金沢殿町教会に、赴任していくんですね。すると大聖寺の皆さんは、これまでは大変申し訳ないことした、どうぞ許してくれというふうに頭を下げて、来たというふうなことだったんですね。そして、金沢にいよいよ赴任してまいります。この当時この本の中にいっぱい出てくるんですけどもね、やたらに古事記が出てくるんですね。もう本当に貧しい極度の貧困の中にあえぐ古事記と言われる人々が、いっぱいいたわけであります。自分の家では13人も子供を養っているというような状況であるにもかかわらず、実はですね、この松江夫人はいろいろ苦弁をして、古事記が来るとですね、来るとじゃない、呼んでですね、白いご飯、白米をね、ほかほかの炊きたてのご飯を食べさせてあげる。するとね、子供たちはね、古事記が来るのをね、今か今かと待ち遠しい。なぜかというと、米びつに残ったわずかな白米をね、十何人の子供たちがもう美味しそうに食べるわけです。だから早く古事記のおじさんたち来ないかなって楽しみに待ってたっていう、そういうけなげな感じのところがあるんですけども、なぜそんな古事記にね、あったかい白いご飯食べさせるのか、あんたおかしいんじゃないかと、こんな奴らには残り物でいいんだというふうに言われると、そうではありません。こういう人たちはいつもいつも冷たいものしか召し上がっていません。ですから私としてはあったかいものを食べさせて差し上げたいのです、こういうふうに言うんですね。そしてこの、金沢には市内を見下ろす、宇達山というのがありますね。これが、別名向山。この宇達山、皆さん覚えてますか？キリシタンが強制労働させられたところですよ。この宇達山という金沢を見下ろす丘のところに、古事記は小屋を建てて住んでいた。そしてここから御来光を拝もうというふうに朝日の昇る頃に、この宇達山の頂上まで来る人が結構多かった。ところがある時に、その東の方を向いてですね、太陽を拝んでいる紳士が振り返ってみると、西の方を向かって、拝んでいる古事記の一群がいるわけですよ。それでその紳士はですね、あんたたちどっち向いて拝んでるんだ、お天道様はこっちだぞと、方向反対だと、こういうふうに言いますと、古事記のですね、リーダーが言ったそうですよ。俺たちはお天道様を拝んでるんではないんだ、俺たちはこっち側に住んでいる長尾先生一家を拝んでるんだと、こういうふうに言ったというんですね。そしてこの金沢でもですね、数年間本当に目覚ましい成果が現れてまいりました。そしてこの金沢から今度は、豊橋に、行かなければならないことになったんですね。愛知県豊橋です。でこの豊橋に赴任が決まった時に、懐かしの金沢からいよいよ離れる明治40年5月、金沢駅に異様な光景が展開されたんですね。なんと古事記の一群が23人押し寄せたんです。今でも記録に残っているようですね。そしてお金を持たない古事記が、俺たちも入れてください、俺たちもプラットフォームに入れてください、駅長さんお願いします、駅員はならん、お前たち帰れというふうに言うんですけども、これはもうただならぬ親愛の情があるんだということで、駅長の計らいでプラットフォーマーでこう入れるんですね。そうするとみんな古事記たちはひざまずいて、先生様、奥様、別れるのは嫌じゃ、別れるのは嫌じゃと、みんな涙を流しながら別れを惜しみます。もう衣にしがみついて、神様を信じなされ、イエス様を信じなされ、そうすればまた天国で会えますから、分かりました、神様信じます、何枚だ、神様信じます、何枚だ、何枚だと言ってですね、古事記たちはボロボロ涙流しながら姿が見えなくなるまで手を振っていたと。これは金沢市民の間に長く残ったお話として伝わっているんですね。豊橋時代、貧乏生活はいよいよどん底です。そしてある時その、教会員の家庭訪問を終えて、教会に戻ろうとした長尾真紀の目の前を歩いている薄っぺらな衣、ボロボロの衣を着た、足の不自由な男がいる。声をかけてみた、 豊橋とはいえですね、まだ5月の寒空、どこ行かれるんです？何でも今度教会に八曽の先生が新しく見えたというので会いに行こうと思ったんです。それは私でございますと言ってですね、どうぞ、来なされ、そして、あなたはなんていう寒い格好なさっているのかと言ってですね、自分が着ている羽織を着せてですね、そして連れて行く、そしてそれをね、陰からずっと見ている一人の青年がいたんですけども、マキはそれを知るともなく、教会に連れて行く。その男は小出三吉という男だったんですけども、自分が、足が不自由で、障害者であるために、姉が嫁ぐこともできない、内職の金を自分が全部なくしてしまった。いくそれはいくらだったんでしょう。1円60銭です、当時は大金。長巻はちょっと待ってなされと言ってですね、家の中を駆け巡ってですね、1円60銭をかき集めて、さあこれを使いなされって1円60銭すぐ渡す、そしてもう家族以上にですね面倒見る。その様子を一部始終見ていた青年がいた。その青年は心の中で思う、これこそがキリスト信仰だ、これこそがキリスト教だ。キリスト教は言葉ではない、演説弁説ではない、文字ではない、キリスト教は生活だ、これこそが本物のキリスト教だ。俺はここで学ぶんだ、ここで長尾先生から学ぶんだと言っていたその病弱の青年こそが、香川豊彦だったんですね。それは、前谷先生から、行きなさいと言われて、会いに行く途中の出来事だったんですね。お姉さんは、そのような親切な待遇を受けたことを知って仰天しました。それでそんな人が世にいるのかということで、お姉さんもやってくる。そして、先生、私は先生のキリスト教を信じます。この姉とそれから小出三吉がこの豊橋時代の最初の受洗者となっていくわけですよね。そしてこの香川豊彦も肺病第三期というね、食事中もよく喀血をしたそうでありますけれども、その喀血をした香川豊彦を嫌がらず、自分に移るんではないかとみんな毛嫌いしていた患者、肺結核の患者であったんですけども、全く、意に介することもなく親身にお世話したのが長女のですね、木上さんだったんですね。木上さん、そして香川豊彦はこの木上さんに恋心を抱くんですよね。そして長尾の娘たち3人と路傍伝道をして、遊郭につながる道を行く青年たちに対しては、君たちそんなところに行ってはいけない、君たちが行くところは神のもとだ、神に帰れというですね、もう普通聞けばもう殴られるような、そんなような激烈なメッセージをして、40日間雨の日も風の日も、その路傍伝道に行く。それがたたって40度の高熱を出してしまいます。そしてさすがの香川豊彦ももはやこれまでと思い、医者ももう助からないとサジを投げる。ところがその40度の高熱の中で、香川豊彦がですね、祈りをするんですね。その祈りというのは、神様、私はまだこの地上に仕事が残っております、どうぞその仕事をなさしめたまえ、アーメン。不思議なことに、その祈りの後急に、その高熱が引いてですね、みるみる回復していったんですね。まさに視線を超えたわけであります。この視線を超えるという経験は後のベストセラーのタイトルになりましたね。医者の方はもうダメだと思ってたんで、死亡診断書を半分書き上げていたんですけども、ピンピンとなった香川豊彦を見てびっくりしたというエピソードが残っています。この木上さんに思いを寄せていたんですね。神戸に戻った香川豊彦のもとに木上さんからお見舞いの食べ物、品物、お手紙が届くんですが、いつも返事は 友人の富田満というですね、後の日本を代表する牧師になるんですけども、この富田満に返事を頼んでたんですね。
自分で書けばいいものを、
この香川と由紀子の返事を富田満が代わりに書いていたために、木上さんと富田満との、縁が深まってですね2人は結婚したんですよ。そうしたらね結婚式に香川豊彦が出るんですよ。でも木上さん本当は好きって目をつけたのは自分だったでしょ。で結婚式の時にね、何て言ったかというとね、僕は寂しいって言ったの。何言ってんだと思いますよね。ところがね、後で実感したところによると、その当時肺病でいつ召されるかわからないほどの重患であった。この一人の夫人を不幸にするのに忍びなかったので、友人の富田君に僕の声を譲ったんだというふうに、まあ負け惜しみかなんだか分かりませんけども、まあ、言っておりますね。そして、この牧野願い通りに、その富田にするというですね、まあ、いろいろあるんですけれども、日本を代表する牧師 の、 妻になったんですね。それから話をそろそろ切り上げていかなければならないんですけれども、この十数人になろうとする、この長尾家にはですね、次々といろんな人がやってくるんですね。そして、中にはですね、不良少年でもう親も持て余す誠一君というですね、息子がいる、多分警察署長だったと思うんですけど、お父さんはもうどうにもならない。中学3年で学校から退学を命ぜられるほど。そして当時はですね、男の子は挑発なんてしなかったのに、こう風になびく挑発をしていてですね、生意気に17歳でこう口ひげを生やしていた、そういう男で、見るからに、まあ、今はそんなことないと思いますけど、見るからに当時はね、不良、誰が見ても不良というね、そういう、ふてぶてしい誠一君をですね、長尾町先生を見込んでお頼み申します、この息子を何とかしてくださいと警察署長に頼まれる。分かりました。そしてね、牧は考える。まあ、とにかくこの線のどうしたものかって。でね、まず思ったのは、このひげがいけない、だからこの長い髪もよくない。誠一君、君は長い髪すっぱり切りませんか。それからひげも剃ったらどうですか。さっぱりしますよ、それから始めましょうって言ったら、さあ先生、こう言ってはなんですか、先生も髪の毛長いじゃないですか。それに先生のこのひげったら、俺のひげなんてもんじゃありませんよ。先生はどうなんです。なるほど、一本取られた。で誠一君はですね、しめしめって一本取ったわいと思った。そしてね、翌朝になった。その前の夜ですね、長尾真希は長いお風呂に入ってたんですね。朝食の時にみんな揃う、どことなく風貌が違う。長尾真希がね、短い髪の毛になって、長い日がさっぱりだ。誠一君も目が点になってですね、そして誠一君は、先生分かりました、そこまで。まあ、長尾真希のひげってすごい、後でもお話しますけど、大事な大事なひげなんですね。それですっぱり。それでね、誠一君は後でとっても真面目な立派な青年社会人になっていったそうなんです。でね、これはね、こういうやり方っていうのは長尾真希の特徴なんですね。つまりくどくど言わない、そしてね、自分で模範を示す。奥さんがね、松江さんっていうんです。松にひらがなの絵って書くんです。名門の家のお嬢さんで、松江さんはね、結婚した当時悪い癖があったんだそうです。タバコを吸うっていう癖があったんです。それで長尾真希はね、タバコをなんとかやめさせようというふうに考える。でもお前タバコやめろ、これじゃダメですよね。で妻がタバコをやめるのも苦しかろうって、それでね、自分も一つ苦しいことせねばならんって考えるんですよ。 で、生巻きは何をしようとしたかというとね、松江さん隣に寝るわけだけどね、自分は枕を外して寝る、こうこうやって苦しいじゃないですかね。で、毎晩毎晩枕外して寝る理由をある時に松江は何かの時に知るんです。あ、そういうことして自分もと苦労を共にしてるんだ。松江さんはすっぱりタバコをやめたというふうな、まあ、話が残っているんですね。この、松江夫人は非常に聡明で、また、古事記といえども、下にも置かない丁重な扱いをする立派な夫人でした。まあ、そのために自分の、身のことについては、全く意に介さないということですね。だからこの帯一本ない細帯しかなかった。細帯で外にも出かけた。40年間コートも持っていなかった。ところがですね、その時に松江夫人のお友達におこまさんという人ができたんですね。このおこまさんという人はどういう人かと言いますとですね、時の総理大臣の桂太郎の妹さんなんですよ。でお金持ちなんですよ。で、この松江さんが帯の一つも持てないということで、おこまさんは西陣織の帯をプレゼントするんです。ところがね、西陣織の立派なね、きらびやかな帯をしてみても、着てる着物自身がもう何度も何度も水くぐって洗濯して、色もすっかり落ちているような貧しい身なりですからね、これ私には合わないって言ってずっとタンスにこう入れといた。ところがですね、ある時にこのおこまさんが若くしてもう亡くなってしまったという話を聞いた時に、ああもう亡くなってしまわれたんだ、そういえば西陣織の立派な帯をいただいたっけって松江さんは思い出したんですね。あの帯はどこにしまったかしらって、あ、そうそう、あのタンスのところだと言って、タンスを開けてみたら、ないないない。そしたらその翌日、警察の巡査が20歳前後の20歳前後の青年の首っ玉捕まえてですね、こっちだ、あのこの帯お宅のものですよね。松江の帯だったんですね、もらった帯だったんです。こいつが盗んだでしょ。おい、そうだな、もう背中かけてあった。その時に松江さんが言ったのはですね、まさにジャンバルジャンみたいな経験なんですよね。いいえ、その帯は私がこの方に差し上げたものです。警察官の背後に隠れているこの青年はですね、この松江さんに向かって、ありがとうございますってやってるんですね。間違いございませんか。はい、間違いございません、私はこの方にこの帯を差し上げたんですって、そしてそれならばそうかということで警官も諦めてですね、帰っていきました。その翌日、この青年がね、帯とともに、昨日は本当にありがとうございました、私は父を亡くし母を亡くし、父から捨てられ、母は電車にはねられて死に、妹と2人で本当に食べるものもなく、ついついこんな悪さをしてしまいました、本当に申し訳ございません、そういうふうにしてこう詫びたんですね。そしてもうここへ来たからには、もう心配なさらないで、いつでも困ったことがあったらここにいらっしゃいと言ってですね、そうそう、あなたたちにご馳走したいから妹さんも連れてらっしゃいと言ってですね、そして食事に、招待する。食事に招待するたって、食事をまともな食事を買うお金もない、この帯をですね、今度は質屋に持っていく。おこまさんが一回質屋に入れてあったので、質屋の主人はその帯のゆえんを知っている。そもそもこの青年もこの同じ質屋に持ってって、それでバレてしまったわけですからね。この帯はっていうふうに言ったら、松江さんが実はカクカクしかじかでっていうことを話したら、質屋の主人が随分感動してですね、普通取るお金の2倍で買い取ってくれて、その2倍のお金でもって松江夫人は何をしたかというとね、すっごいごちそうかった。そして、この青年と、その妹さんにね、大盤振る舞いして、ごちそうをたらよく食べさせてあげた、ね、そしてね、神様の愛というものが分かりましたって言って、この、兄弟も、クリスチャンになっていく。 そうして、その後岐阜県の大垣に、行ったりですね、それから、80歳間近にして、名古屋に、まあ、行ったりするわけですね。名古屋に行きましたときには、もうじき80歳、というわけです。で、この牧が心がけていたのはやっぱり当時非常に多かった古式ですね。古式伝道っていうのをやるんですよ。古式伝道ってどういうのかっていうとですね、普通は古式にお金恵み人は あまりいない、 いても1銭2銭、そういう時に10銭20銭の、お金を渡して古式が喜ぶ条件がある。私の話を30分聞け、1時間聞け、そうすれば10銭20銭あげるから、はい聞きます聞きます聞きますって言って、この古事記がね長尾巻の話を聞く。そして古事記の中からも何人も洗礼を受ける人たちが、まあ、出たそうです。鶴間公園っていうのがあるんですけども、そこを通りがかった時に、冬の寒空に、哀れな古事記がいた、あなたは今晩どこで寝るのか、私は、あの橋のあたりで、寝ます。今はお金がないが今日お金ができる予定だからまた、会いましょうと言ってですね、その日、長尾巻は聖書、と、の売上金を持ってですね、一里の道を歩いてまた公園に行く。その70を超えたと思われる、年老いた古事記に、一言をあげる。もうびっくりして言った通りの言葉をしてくれた。こんな寒いところにいないで私の家に来ないかね。先生、私は、体中ご覧のような暮らしをしているので飲みとしらみがいっぱいです。大丈夫、うちも飲みとしらみがいっぱいだからと言ってですね、この一人暮らしをしている、自分の家に連れてく。そして、打ち解けた話にだんだんだんだん入っていく。でふと目を転じるとですね、そこに瓶が4個ある。その瓶の中に何やらこう詰まっている。先生、あの4つの瓶は何ですか。佃煮か何かふりかけか。いや、これは右の方から飲みかハエしらみだ。シラミの瓶には1975って書いてある。まだ1975年じゃなくて1925年なのにおかしいなと思っていたら、この中には1975匹のシラミが詰まっているって。実は貧乏牧師をしているので飲みシラミとは縁が深い。ある時に思い立って、これも一つの楽しみにしようと思って捕まえ始めたらやめられなくなって数え始めた。そういうわけですね。こういうことは実につまらないことではあるが、私はこれを自分の子供たちへの遺産として取ってある。え、先生、これが遺産ですか。飲みかハエシラミが遺産ですか。その通りじゃん。これを見て子供たちが国旗心、根拠を失わないことを学んでくれたら、こんなに嬉しいことはないと言ってですね、嫌なこともみんな楽しみに変えてしまうということですね。そしてね、さらにね、珍しい筆を見る。先生、あの筆は何ですか。あの筆はね、わしのひげで作ったもんだって。で、ひげはね、毎日ね3本抜けるって言うんです。抜けたらもったいない。ある時に歩いている時に抜けることが、そうすると戻って拾うって。で、それをね、61歳の還暦から70になるまでために貯めたら8366本になったって。これをね、筆屋に持ってって、これ筆にしてくれんかねと言ったら、先生、タヌキやウサギの毛で筆を作ったことありますが、人間のひげで作った筆はありません。まあとにかくもったいないからこれで作ってくれんか。わかりましたと言ってですね、それで筆を作る。それがですね、気根筆というですね、筆なんですね。10年かかって貯めた8366本のひげで作ったその筆で、香川豊彦ってものすごい達筆ですね。素晴らしい書を書いているんですね。そしてね、それだけじゃなくてね、先生、あそこにあるの何ですかって、銀の壺があるんです。貧乏牧師が銀の壺、あれはね、チョコレートやタバコを包んだら銀紙だって言うんですね。でみんなね、ゴミだと思って捨てるから、 私ももったいないなと思って、それくださいませんかって言ってもらってくる。そしてこれをね、こう4センチ4センチぐらいの蓋も下の方も4センチ4センチの立方体にして、それでねここに私の骨を焼いた後ね、私を焼いた後の骨をねここに入れてもらうんだ。これは私の骨壺だと、銀紙で作った骨壺なんです、うん、であそこに入れてもらうんだと。実際に10人の10人というか1人亡くなってしまったので9人の子供たちはお父さんの遺言通りにその銀の壺にですね、あの遺骨を入れるんですね。でね、それがとても傑作なんです。その壺のところにね、何やら言葉が書いてあるんです。あのすごくこう、簡略というですかね、ユーモアがある、菓子包み、タバコを包んだ我々は愛する君の骨をつまむ、ね、チョコレートの紙、タバコの紙、銀紙ですね、今までお菓子をチョコレートくるんできたけど、今までタバコをくるんできたけども、今後我々は銀紙同盟としては愛する方の骨を包むことになるんですよね。菓子包み、タバコ包んだ我々は愛する君の骨を包まん。まあね、本当にあの、なんともユーモアのあるというかですね、貧乏を楽しむ、冬も火鉢一つあの火をつけない、負け惜しみではなくてね、ほかほかあったかいんだそうですね。最後の召される1年間だけ寒い寒いと言ったそうですけれども、あの電車も使わず、5キロの道も10キロの道も平気で歩く、その、長尾真希は、長寿を与えられました。この古事記も洗礼を受けて、3ヶ月後に、亡くなっています。この古事記が最後に言った言葉、先生、私は先生の一縁で救われました、人の誠を知りました、神の誠を知りました、こういうことですね。そしてあと埼玉の越谷の長男宅で伝道の応援をし、それから死ぬ間際にはですね、コリント前書13章、愛の章と言われている、愛は情け深く忍耐強い、あれを朗々と唱え、最後の勝利、最後の勝利と唱えて夕刻5時半に天に召されていきました。松井夫人はそれから10年後の昭和19年81歳で召されました。臨終にあたって松井夫人は子供たちを枕辺に呼んでこう言いました。お母さんの遺言と思って聞いてちょうだい、あなた方はこの地上に哀れな乞食が一人でもいる限りお金持ちになってはいけません、もし貯金するような余裕のお金があればかわいそうな人たちに恵んであげるんですよ、この小さいものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてあげるという心を忘れてはなりません。最後に言った言葉は、自分の容体を見に来た、臨終間近い自分の容体を見に来たお医者さんを乗せてきた人力車の車屋さんにがいるんですけど、あの車屋さんにお茶をあげてください、これが最後の言葉だったというんですね。まあ本当に夫婦揃って、乳和を人にしたような、また弱い者、貧しい者を人にしたような、まあ、素晴らしい、人生、また人物で、あったと、いうことがよくわかります。お父さんの、お父さんをについて、長男の定郎さんがいろいろな文章を残しています、その中でも、この、定郎さんは老人の笑顔というものを見ますことが少ないのでございますのに、父は死ぬまで笑顔を失いませんでした。病床の1週間彼から日頃の笑顔は失せませんでした。ニコニコっと笑っていました。本当に嬉しいようでした。それはわざと作ったような笑顔でなく、心からの嬉しさが自然に外に現れてくるのに相違ないと思われる笑顔でした。ある時講談の上で常に喜んでいる理由を説明していったことがあります。私はイエス様を常に心に宿しておりますので嬉しいのです。 いつも笑っていられますのはそのためです。とても印象に残っているんですね。また、娘婿の、その、富田満さんですね、長女の、夫となった富田満さんは昭和9年のその3月25日の葬儀の葬儀説教で、長尾真紀のことについて、話をしています。この老王は老人のことですね。私の知る限りにおいては知識才能に秀でた人とは言えないが、日々の時というものを極度に性別した人であった。この人の一生には遊楽贅沢というものがなく、時を神のために性別せんとして全力を尽くした。時のみでなく、また物に対しても性別した。一辺の紙切れでも無駄にされなかった。即女娘たちに送られたどの手紙を見ても何か印刷物の裏を利用していられる。紙くず籠に入れられるべきものをも性別して、それに細々と字を書かれて即女に送られたのである。これはすなわち物に対する性別でなくて何であろう。金銭においても同様のことが言える。いかなる零細な金であっても贅沢や無益なことに使うことを慎んだ人であった。実にこの老王こそは幾万の富を与えてもそれを粗末にされなかった人であると思われる。我々は物、金銭は無論のこと、迎え送る毎日の時を自分の我慢のために費やすことは神に対す自分の我慢のために費やすことは神に対する大罪悪である。事故のためには最後の1分間も使用せず神の栄を表すことを使命として生きた人、この人こそは献身奉仕の精神に満たされた人であった。70歳を超えてなお名古屋の生活においては毎晩路傍伝道したがごとき、志士としてもっぱら神のために尽くして何人にも譲らなかったことを見逃すことはできないのである。一つには時を性別し、また一つには生活の全体を使命感によって生きたということを我々は学ばなければならない。こういう説教をしているんですね。そのようにして、まさに最後の、息を引き取る時まで神様のために生き抜いた、長尾真紀であったわけです。何かこうユーモラスないろんな文章も残していて、また赤い服を着るとサンタクロースそっくりになりまして、54回もサンタクロースを演じ大伝道集会をしたという楽しいエピソードもあるんですけども、もう時間がもう過ぎておりますので、最後にですね、聖書の一箇所を見て終わりたいと思います。新約聖書のコリント人への手紙の、第2というところですね。コリント人への手紙の第6章でございます。351ページというところですね。6章の3節からです。私たちはこの務めがそしられないためにどんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも入獄にも暴動にも牢役にも徹夜にも断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようでも殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。まさにこれ長尾真紀の生涯ですね。彼は神様のことを知っていただくためには自分がどんな目にあっても構わない、どんな苦しみにあってもそれを厭わない、もう鞭打ちも覚悟の上だ、またいろいろな迫害も覚悟の上だ、褒められても関係ない、そしられても気にしない、悪評を受けてもそれを厭わない、 好評を博してもそれで有頂天にはならない。私たちはひたすら神様のことを分かっていただかんがためにそれに力を尽くす。人は私たちを、野草に入れようと騙しているんだというふうに見えるかもしれないが、私たちは騙すものではない、真実である。人に知られないようであるが、実は神様は私たちのことをよくご存知で、よく面倒を見てくださっている。死にそうで十何人の子供をどうやって養おうかと日々に心配すると人は思うかもしれないが、今まで誰も飢えていないところ、ここが子供は元気に育っている。罰せられているようであるが、実は神様からご褒美をいただいている。悲しんでいるように見えるかもしれないが、実は私はいつも喜びに満ちている。貧しいようでも人に与えるだけのお金は十分にある。自分はなくても多くの人を富ませている。何も持たないようでも実は神にあって全てのものを持っているのだと。なぜならば神様は我が父であるから。まあ本当に長尾真希の生涯そのものであるように思うんですね。今長尾真希といっても誰もその名前を知らない方々がほとんどの時代となりました。でもまさに地上の星として目立たずとも、こんな生涯を送った人物が北陸にいたのだ。そしてあの著名な人々、香川豊彦や、中山正明、の背後にこのような人々がいたということに、このような夫婦がいたということに、私は驚きの思いを新たにするのであります。私も人の評価ということではなく、ひたすら神の言葉に生きる真実まっすぐな生き方をするものでありたいというふうに思います。長くなりました。一言お祈りして終わりたいと思います。恵み深い父なる神様、今日も大変長時間となりましたけども、皆さんが熱心に耳を傾けてくださり、今日は北陸の大伝道者長尾真希先生のことを共に考えさせていただきました。実に人間的に見ると特に大きな取り柄や才能や天才があったわけではない、この一人の老人が何故にこれほどまで心を引きつけ、私の心に感動とまた温かさをもたらしてくれるのか、それはひとえに長尾真希が真実に神様と共に歩んだ彼であることを知らされます。一旦神様が真実なお方で分かると分かるや否や、本当にそこからそれることなく、身に何が起ころうとも神様の真実と誠と愛を信じてまっすぐに進む、その心意気と真実な歩みに本当に驚かされ、また教えられるところ大でございます。私たちの歩みはそれと比べるならばどうでありましょうかと本当に反省せざるを得ませんけれども、このようにして展開された83年の生涯の一コマ一コマを見るにつけても、その人生が喜びに満ちた日々であった。それは必ずしも金銭や人が求める健康やまた地位とは全く無関係の、キリストにある主にある喜びに満たされていた、ただそれに尽きるということを知らされるものであります。名奉行と言われる長尾八代もこのイエス様を信じて金沢教会の元を作りました。本当に素晴らしいことを知った。自分はこのことを子供に伝えないではいられない、その信仰が、長尾真希に、また31人の孫たちに、またその子子孫孫に今も脈々と伝えられて、今も長尾一族はほとんど全てがクリスチャンであり、キリスト教会において大きな働きを今もなし続けておられるという話を聞くたびに、本当に一粒の麦としてまかれた種の偉大な働きと神様の恵みの御業を思わないわけにはまいりません。私たちも小さな麦の一粒にすぎませんが、どうぞ神様にあってそのように人の目にはどうであっても神様の前に実りある生涯を全うできますように、どうぞ神様の御導きのほどよろしくお願いいたします。今日の時を感謝し、またこの後の昼食肉の糧交わりを感謝いたします。今日またお忙しい中おいでくださった皆様一人お一人、帰りの道を守ってくださり、また残されたこの1週間の工程、 本当に主にあって恵まれ祝福され、良きこの週末をお迎えになることができますように、主の御帰りのほどどうぞよろしくお願いいたします。イエス・キリストの尊い名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。